奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ、
まほろば再発見。
この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしですか？ひさです。この番組は奈良の魅力を知り尽くした奈良まほろばソムリエが地域を再発見するポイントを紹介、奈良検定2級合格を目指す方に向けた内容も盛り込んだ14分です。番組は毎月第2火曜日の午後5時20分から放送、そのすぐ後の土曜日のお昼12時25分から再放送します。今月は10日に本放送、14日に再放送します。また番組に関連する企画として奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座なども行う予定です。奈良が好きな方、奈良に興味がある方には聞き逃せない番組です。ぜひお楽しみください。それでは出演いただく奈良まほろばソムリエをご紹介します。1月から3月までの担当は奈良まほろばソムリエの会の西恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずは奈良を親しむ豆知識です。今回のテーマは何でしょうか？
はい、今回は弓引き行事、弓打ちとも言うんですけれども、はい、この行事についてお話をしたいと思います。
はい、
先月鬼を追っ払う節分行事として鬼洗いとかついなっていうお寺の方へと結びついたお祭りをご紹介しました。
はい、
結構有名なお祭りばっかりだったんですけれども、はい、今回のこの弓引き行事というのもお正月行事で、やっぱり鬼をやっつける行事なんですね。
そうなんですね。
ただ、はい、今回の行事はあの地域のお宮さんで行われているもので、
はい、
その地域の氏子とか宮座とか子とかあの地元の人たちによって行われてます。
はいはい、
だからあの地域密着しているのでね、農耕儀礼と結びついているものも結構多くて、
はい、
女祭りの後で弓引きを行ったりっていうところもあります。はい、でも結構古くてね、平安時代の末頃からはあったと言われてる行事なんですね。
ああ、そうなんですね。はい、でもう豆ぐらいしか知らなかったですよ、もう鬼を払うってやったら。
はい、で、はい、結構地域地域でやってて、他の地域でも同じようなのをやってるとあまりね広く知られていないんですね。
はい、
それを今日ご紹介したいと思うんですけど、はい、代表的なものとしてこの田原元で行われてるものをご紹介します。行事の名前はケチン祭って言うんですね。
はい、
ちょっと聞き慣れない言葉だと思います。
はい、ケチン
祭。はい、あのケチンっていうのは漢字で書くと、はい、華やかの花と沈めるって書いて、はい、花沈める祭りって書くんですね。はいはい、田原元坂手の八坂神社で、はいはい、2月の第4日曜日だから今年は2月22日に行われます。
はい、
でこの行事のメインはあの弓を引いて的に当てるということなんですけども、
はい、
その弓と、ね、矢が、ね、特別な材料でできてまして、はい、弓があの白梅の、ね、つぼみのついたままの梅の木でつくあの枝で作ったものなんですね。矢は目だけっていうふうに決まっていて、やっぱりちょっと特殊な、ね、神事だから特別なものを使ってるんですね。
は
い、で的はあの30丸だから、はい、よく知られているあの弓の的なんですけども、はいはいはい、このケチン祭で使う場合はその弓の的を邪悪な神の目だというふうにみなしてるんです。
あ、なるほど。は
い、だからこれ言うたらあの鬼の目玉なんですね。
はいはいはい、
それを向かって弓を射るということなので、はい、鬼をやっつける行事だということになります。
へー、
でここではあの村屋神社の神主さんがあの兼ねてはって、はい、ここの神主さんが来ていただいて、まず祝詞を奏上して、
はい、
でその後でケチン祭文っていうものを読み上げるんですね。
はい、
でこのケチン祭文っていうのは祭りの文って書くんですけど、はい、お願いすることの中身が書いてあるんですね。こうなりますようにっていうふうなことを読み上げる。はい、で今回その中身はあのやっぱり鬼をやっつけて、
はい、
邪悪なものを取り除いて無病息災、五穀豊穣になりますようにというふうに書いてありますね。
はい、
でそれを読み上げた後でこの宮司さん自ら弓と矢を取って東西南北で天地中央っていうふうにねいる格好をしてちょっと呪文のようなものを唱えて、はい、でその後で 地元の人たちが順番に矢を決められた数だけいていくということになります。
あのその地元の人がやられる神主さんではなくて、
はい、神主さんがまずそういうあの所作をした後で、ね、地元の子の人たちがやるんですね。はい、だから地元で、まあ、鬼をやっつけるという儀式をやっているということですね。それが終わった後はね、以前はその的を粉々に壊してみんなで持って帰って、うん、それを薬剤よけに祀ったりしていたそうです。でそういう行事がね、地元で、まあ、年明けて早々の悪霊退散の行事っていうのが、実は県内調べてみると20カ所ぐらいでやってるんですね。
へー、全然知らなかったです。
あまり知られてないですよね、
はい、もうあの馬のやつしか知らなかったんですけど
やぶさめとかね、
はい
はいはい、でもそれがね、また面白いことにみんな共通の名前でケチンって呼ばれてるんですよ。ケチンとかね、ケチンとかね、ケイチンっていう名前で出てきます。いろんなお宮さんで行われてるのがね。ただあの漢字はそれぞれあの違って、
はい、
あの結ぶ、団結の結で沈めるとか、はい、鬼沈めるとか、はい、あの気持ちの気、空気の気、はい、沈めるとか、いろんな漢字当ててるんですけど、
はい、
呼び方はケチンなんです。
へ、
面白いですよね。あんまり聞いたことないんですけどね。
そういうですね、
うん、でも古くからみんなでそう呼んでたんですよね。
うーん、
であと的の形なんですけど、はい、その三重丸の同心円を鬼の目玉だとみなして打つっていうのは、はい、よそでもやっぱり一緒で、
はい、
鬼の目の玉打ちっていう風にね、行事の名前を別名で呼んでいるところがあったり、鬼打ちと呼んでいたり、で他にはね、その的自体に鬼っていう文字がでっかく書いてある、墨でね、すごい大きな字で鬼って書いたその文字を的にしているっていうところが、そっちの方が多いです、調べてみたら。
あ、へー、
はい、あるいはあの鬼の顔を書いたものもありますね。
そうですか、うん、
なのであの見ただけでね、あ、この行事は何をしてるのかって、うん、わかりますよね、うん、鬼やっつける行事なんだと、はい、なのであのケチンサイモン読まなくてもそれだけでもわかるんですけど、そのケチンサイモンっていうのがあること自体がすごく珍しくて、その20箇所ぐらいある中でも2箇所しかなくって、だから田原元のケチンサイってすごく珍しいものが残ってるんですね。そのサイモンが残ってるっていうことが珍しいです。なのでお寺で鬼払うだけじゃなくって、あの民間でもね、こんな守城会みたいなのがあちこちで行われてるんだなということですね。
そうですね、そんなの初めて知りました。はい、はい、なのでね、ぜひ田原元なんてこれからですもんね。
そうですね、
まあ、22日なので ね、
はい、いい機会なので、
ぜひね、また皆さん近くで機会があったらぜひ見に行っていただけたらと思います。
奈良検定2級合格ワンポイント。
こちらのコーナーも西さんよろしくお願いします。
あの奈良検定の試験がもう来月初めということで、はい、迫ってまいりましたので、
はい、
今回は試験によく出るテーマを私なりに問題に挙げてみました。
はい、
東大寺二月堂の修二会において罪過ちを懺悔し除災承福を祈る仏はどれでしょうか。
はい、
あ、ルシャナ仏、イ、釈迦如来、ウ、十一面観音。
あのルシャナ仏、
ルシャナ仏、東大寺の大仏さん、ルシャナ仏なんですが、十一面観音です。答えはね、
どっちか迷ったんですよね、
は
い、
そうなんです。東大寺のご本尊さんとは違うんですね。
あ、そうか、
二月堂の方なので十一面観音ということでね。
なるほど、
はい、ここ要注意です ね。
そうですね、
間違えやすいんですよ。
そうなんですよ、うん、だからあ、どっちかなと思って。
そうですね、はい、ここで今しっかりインプットしておいてくださいね。
はいはい、
あの東大寺の修二会、あのお水取りとも言いますけれども、はい、よく問題に出るんです、
はい、
で他にはお水取りを始めた人が、あの行事を始めた人が、はい、実中さんとかね、その名前が聞かれたりとか、はい、あとお水取りっていう名前のようにお水を汲み上げる日があるんですけれどもね、はいはいはい、そのお水っていうのが若斎っていう井戸から汲み上げるので、若さの国から送られてきてると言われてます。
はい、
その若さっていうのを聞く問題とか、あとお水取りは14日間やります、あの行事の期間として、ね、はい、それを聞かれたりとかもしますんでね。
あ、そうですね、はい、お水取りには結構あるんですね。
結構いろんな方面から問題出てきますんでね、はい、しっかり見直していただきたいと思います。
はい、
それでは次ですね、
はい、
毎年5月に行われる滝木お能は興福寺ではどこで行われるか、
はい、
あ南円堂前、い東根堂前、う南大門跡。
あ
南大門、南っていう字がついてるのは共通してます。答えは南大門跡なんですね。パッと見るとね、あれって思うんです。
そうなんですよ。
ちょっとうろ覚えだと、
もう赤うかなと思って。
そうですね。これちょっと引っかかりやすいですね。
全部引っかかってる。
この滝木お能というのもよく出るんです。
はい、
だからもう滝木お能と来たら、興福寺の南大門跡というふうに覚えてくださいね、はい、5月ですねやるのは、はい、それから全国の野外能の発祥だっていうことも時々聞かれます。
あ、
はい、今あちこちで野外能ってやってるんですけど、はい、我が国で最初にあの野外で能をやったのがこの滝木お能なんですね。はい、そういう問題も出ますね、
はい、
それからあのお能関係ではね、奈良市に奈良津彦神社ってあるんですけども、
はいはいはい、
ここに伝わる沖縄舞っていうのも時々問題に出ます。沖縄舞っていうのはあの能楽の源流と言われて、はい、古い形式が残っている民族芸能なんですけどね、はい、これに関しても出ますんでね、はい、インプットしておいてください。
そうですね、はい、はい、
ではもう一問いきます。
はい、お願いします。
はい、薬師寺で3月末に行われる修二会の通称は、あ、お松明、い、ひなえ式、う、はなえ式。
どっちだ、どっちだ。
ちょっと引っ掛けやすい問題ばかり今回選んでおります。
う、
OK です。はい、はなえ式ですね。
そうですよね、
はい、ちょっとね、ひなえ式かなとか、
ね、そう、ひなえ式ちょっと思いました。
迷ったりするんですよね。これ引っ掛かりやすいですね。薬師寺の修二会ははなえ式ですね。はい、ここで皆さん覚えましょう。
はい、
はい、あのお松明はね、東大寺二月堂の修二会の別名ですよね、はいはい、薬師寺の修二会はしかも3月末というね、かなり遅い時期に行われます、はいはい、それがはなえ式で、はい、この3月末の最終日のね、3月31日に花絵式の最後に鬼を意識が行われるんですね。前回お話しした鬼を追っ払う行事ね、はい、はいはい、ですので花絵式しっかり覚えておきましょう、
はい
はい、まだ1ヶ月ありますので、過去問しっかりやればあの2級は合格できると思います。
そうですね、
どうぞ頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。次回の番組は3月10日火曜日と14日土曜日にお送りします。またこの番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座も実施予定です。詳しいことは今後お伝えしていきますので、ご期待ください。そしてこの番組の過去の放送分が奈良まほろばソムリエの会のホームページでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてください。奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ、まほろば再発見。この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りしました。